それではこれから聖書を読んでいただきまして、清められた心と題して説教が取り継がれます。聖書箇所は第二歴代史29章1節から11節をおしまいに朗読をしていただきます。第3版では776ページ、新改訳2017では798ページとなっています。ではお願いします。
聖書を拝読します。第二歴代史29章1節から11節までです。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼はその治世の第一年の第一の月に主の宮の戸を開いてこれらを修理した。彼は祭司とレビ人を連れてきて東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人よ、聞きなさい。今あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神、主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを取り除きなさい。というのも、私たちの先祖は信頼を裏切り、私たちの神、主の目に悪であることを行い、この方を捨て去り、主の御住まいから顔を背けて背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火を消し、聖女でイスラエルの神に功をたかず、全焼の捧げ物を捧げることをしなかったのです。そこで主の御怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らをおののきのもと、恐怖のもと、またあざけりの的とされました。見なさい、このため私たちの先祖は剣に倒れ、私たちの息子たち、娘たち、妻たちは捕虜になっています。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今手をこまねいていてはなりません。主はあなた方を選んでご自分の前に立って仕えさせ、ご自分に奉仕する者、功を託者とされたからです。以上です。
改めましておはようございます。いつもの半分とまではギリギリでしょうかね。状況に即応した対応というのは求められると思いますけれども、こうして最後までコロナにかからずに感染しないで過ごせたらと願っています。かかった場合は、神様に委ねみ、また医療機関にお世話になり、委ねていくことになると思いますが、何が起こっても不思議ではないということだけは確かだと思います。先日ある姉妹のお母さんが、95歳の方が朝起きてきて、私もキリストを信じると突然おっしゃって、教会員の姉妹はびっくりして、飛び上がったかどうか分かりませんが、とても喜んでお電話をくださいました。そして午後、家内と2人で出かけて信仰告白のお祈りをすることができて、本当に感謝なことでした。今昨年から続いているこのコロナ感染、あるいはコロナ禍と表現していますけれども、その中で不思議とイエス様を信じる方々が、この教会だけではなくていろんなところで新たに信じる方が起こされているというニュースを聞いています。神様がこのような中でも 不思議な御業を進めておられるということを喜んでいます。これからもイエス・キリストを信じて救われ、永遠の命をいただいて希望を持って生きる方々がこの町に増えていくように共に祈っていきましょう。先週は三条の説教から心の清いものは幸いです、その人は神を見るからですという箇所から学びました。今日は今読んでいただいた箇所から清められた心と題して御言葉を取り次ぎします。旧約聖書を学ぶということは新約聖書のメッセージを理解する上でも大切なことです。旧約聖書だけではわからないこともたくさんありますけれども、新約聖書を読むことによって分かることがたくさんあり、また新約聖書を読んでこれ何の背景で書かれているのかなって疑問に思うときに旧約聖書を学んでいたことが大きな助けになってきます。バックグラウンドが分かるからですね。で、今日はイスラエルにおいて宗教的暗黒時代ともいえるアハズという王様の時代のことを学びます。アハズという王様は、農業の生産を高めるために天候を司るその地域の昔からの神バールというその神の偶像をたくさん、エルサレムに持ち込みました。そして神様の怒り、アハズが信じていた神様は別の神様ですが、その偶像の神の怒りをなだめるためモレクという名前の神様に子供たちを生きたまま火の中に焼いて殺すということを行っていました。日本でも昔時々お伝えしていますが、城を建てるときに人見悟空として地下 に生きたまま人間を埋めるということをやっていました。それと似たようなことが世界ではいろいろと生きた人間の心臓をえぐり出して太陽に捧げるとかですね、そういうことをやっていました。しかしイスラエルは真の神を信じ天地の造り主を信じている民であったにもかかわらず、そんなことが起こるはずはないと思っていた国ですけれども、しかし信仰が堕落し、そして周りの国々の偶像の影響が及んできたときにそういったものが入ってしまったわけですね。ハーズという王様は主の信頼を裏切り神の怒りを買ってしまったわけです。さらに彼は真の神を礼拝する主の宮の戸を閉じてその神殿と町を偶像だらけにして真の神礼拝をやめさせた人物なんですね。では今日私たちは神を礼拝することをどのように捉えているでしょうか。毎週こうして続けていますけれども、いつの間にか慣れてしまうことは避けられませんし、マンネリということも避けられない時がありますが、それでも気がついて、悔い改めてその元の状態に戻るということは大切な営みとなっていきます。今日は聖餐式がありますけれども、清められた心というのはどんな心かということを時間の関係で2つのポイントで見ていきます。第一は主を慕い求める心であります。2節にこの29章2節に彼はヒゼキヤのことですが、アハズの子供です。息子のヒゼキヤは25歳で王となりましたが、2節、彼はすべての父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。主の目にかなうとは何を指しているのかということを皆さんも気になるでしょう。イスラエルの尊敬を今も一心に集めているイスラエルの第2代目の王様にダビデという人がいますが、イスラエルの国旗はダビデの星というものがあしらわれているんですね。 そのダビデの生涯を貫いたものは、主を主体へ求める心と表現しています。御言葉を出していただきますと、あなたに代わって私の心は申します。私の顔を主体へ求めよと。主よ、あなたの御顔を私は主体へ求めます。ダビデがこのように詩編の中で歌っているフレーズですね。これをメロディーを使ってダビデは賛美していたわけです。私の顔を主体求めよ。生涯ダビデは、いろんな失敗も罪もありましたが、ダビデの生涯を貫く姿勢は主を主体求めるということでした。そして神様がダビデを、この人物を私の心にかなうものだと評価してくださったんですね。その次の次の次のアサという王様も、第一列王記15章11節12節で、アサは父、父というのは実際は何代目かの子供になるんですけど、当時はそのようにこうおじいちゃんにあたる人でも父と呼んでいたわけです。ダビデのように主の目にかなうことを行った。彼は神殿壇所を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。ダビデのように主の目にかなうことを行った、その心は主を主体求める心だったということができます。ところが父親がそのように主を主体求める人であったにもかかわらず、その子供たちが真逆の宗教的な生活を送った、偶像を持ち込んだ、そして自分の子供を火で焼くようなことをしたということが、交互のように、厳密に交互とは言えないんですけれども、繰り返されていったわけですね。イスラエルの周りの国々には多くの偶像の神々がいて、イスラエルを絶えず誘惑しました。また戦争になるときは、四国ほどの小さな国であるイスラエルは、神様に頼るよりも大国、今の日本がアメリカと軍事同盟、軍事同盟じゃなくてその同盟を結んでいるように、大国にヨロバ大樹の影のように頼る傾向があったわけです。人間的には分かりますよね。何十万という大軍が襲ってきたときに、この小さな国では対抗する術がない、他の国と同盟を結んで、なんとかこうかろうじて戦いの体裁だけは整えられるようなことがあったわけです。でそんなことがこう歴史の中で繰り返されていきますが、ダビデ、ソロモン、アサ、ヨシャパテ、ヨアシュ、アマツヤ、ウジヤ、ヨタム、ヨシア、覚えきれないと思いますから忘れて結構ですが、彼らは主の目にかなうことを行い、そして神様は彼らの中にある主を主体求める心をご覧になって、その祈りに応えてくださったわけです。信じられないような奇跡を彼らは経験するわけですね。ヒゼキヤは当時の超大国アッシリアが15万人の軍隊を送ってきたときに、もう多勢に無勢かないっこない、しかしヒゼキヤは固く信仰に立って神様により頼んだんです。そしてその結果18万5千ですね、18万5千のアッシリアの軍隊が一夜にして壊滅してしまうという奇跡が起こり、イスラエルは守られたんですね。私たちの人生にも、もう自分の力でどうにもならないということが起きる場合があります。人によってその状況は違うかもしれませんが、とてもやりきれない、私の人生はどうしてこんなんだろうというようなことが起きる場合もあります。続くことがあります。そのような時に私たちは誰に頼るべきでしょうか。神様に祈ったって助けにならないと諦めてしまうんでしょうか。それとも頼れそうな人に頼むんでしょうか。それは私たちの選択にかかっていますが、今日私たちは何を求め、何により頼んでいるかということを問われるわけです。 ある人は地上に一生懸命宝を蓄えよう、目の欲、肉の欲、持ち物の誇り、暮らし向きの自慢をしっかりと価値観として自分が認められようとする人たちもいるわけです。しかし聖書は天に宝を蓄えなさいと進めています。そして地上で名誉や栄誉に預かるよりも神様の栄誉を求める、その価値観で生きていくことを選ぶようにと進めています。それは時に地味な、目立たない、誰にも評価されないような生き方に見えることがあるでしょう。しかし私たちは地上の時間の尺度でそういったことを測るならば罠にはまってしまいますが、永遠の尺度というものを神様は聖書を通して私たちに与えているわけです。今は分からないが後に知ると、イエス様はおっしゃったように、長いスパン、永遠という尺度を私たちが身につけて、今これは本当につらいことだけど神様には計画があって、このことを通して神様は私に必要なことを教えているんだ、私をに忍耐という賜物を与えてくださったとしているんだ、まあ、クリスチャンの方々の信仰の体験談や証を聞く中でそんなことを学ぶわけですね。そして忍耐の末に約束のものを手にすることができるということを確信を持って私たちの信仰の先輩たちは示してくださったんですね。そういう信仰の遺産というものが教会の中にはたくさんあるわけです。主を慕い求める心、私たちはその心を今持っているということを感謝していきましょう。また持っていないなと思うところがあったら、ダビデのように主を慕い求める心を、神様に心を向けるならばそれが与えられるわけです。何度向けたら与えられるか、それは人によって違います。でも本当に心が神様に向いていくならば、神様はこの人は私を愛していると受け止めてくださるんですね。その神様の愛が私たちをして神様を愛する心へと引き上げていくわけです。私たちの頑張りではないということですね。ただ神様の前に身を置く、何の働きがなくても神様は恵みを与えてくださるお方ですから、心を向け自分の身をそこに置くということが神様の恵みに預かる確実な方法だと言えます。第2に、この箇所から開かれた心を見ていくことができますが、ヒゼキヤ王様はアハズによってもたらされた霊的暗黒状態の中で宗教改革を行いました。まあ、この近代の中では1517年に宗教改革がルターによってヨーロッパでもたらされて、今その宗教改革の流れに今私たちは乗っているわけです。プロテスタント信仰というものがその宗教改革から始まってきました。1517年からどのくらい経ったでしょうかね。もう500年経っているわけですが、その信仰の営みの中に私たちの教会も加えられて、それをさらに広大に伝えていこうとしているわけです。アハズはその宗教改革によって何を最初にしたかというと、アハズが閉じてしまった神殿の戸を開いた、主の宮の戸を開いたと3節に書いてあります。しかも一番最初にやったわけですね。彼はその治世の第1年の第1の月に主の宮の戸を開いてこれらを修理したと書いてあります。彼がそのようなことをしたのは、彼が神様を愛し、そして治めているイスラエルの民を愛していたからに他なりません。イスラエルの使命というのは、この旧約聖書を学ぶ中で何度も私たちは聞いていますけれども、イスラエルの使命は神が唯一であること、唯一の神がこの天と地を作られたこと、その神は 信頼するものを祝福してくださるということを伝えるということだったんですね。今もイスラエルは世界を祝福しています。いろんな技術を開発してベンチャー企業、そしてまあノーベル賞受賞者の3割がまあユダヤ人ということにも表れていますが、とにかく彼らは他の人民族の人たちが考えもつかないようなことを考えつくというまあ特徴がありますね。まあ具体的に今申し上げる時間はありませんが、そのようにして世界を祝福する使命を帯びている民族イスラエルが、それを達成するためには彼らが神を礼拝するかどうかにかかっていたわけです。私たちクリスチャンも周りの人々を祝福する祝福できるかどうかは、まことの神を御霊と真実によって礼拝するかどうかにかかっていると言って過言ではないわけです。いや具体的に何かしなくちゃいけないんじゃないかと、もちろん何もしなければ始まらないということもありますが、奉仕は第一のことではないんです。第一のことは礼拝だと口を酸っぱくしながら言っているように見えますけれども、礼拝は奉仕に先立つという原則があるんですね。でも毎週同じことを繰り返しているじゃないか、何も感じないという人もいるかもしれません。でも礼拝することによってことでその人の魂や霊が生き生きとすることがあるわけです。理性や感その何て言うんでしょうか、私たちの肌感覚では何もわからないということがあるのは避けられないと思います。しかし礼拝の中に加わることで他の人たちが神様に心を向けて真剣に賛美し歌っている祈っているその姿に触れるだけでも、その人の内側にある霊魂は喜んでいるわけです。それは自覚しないかもしれませんけれども、礼拝が終わって帰った後、あれ今週何か知らんけども喜びがあるとか、あるいは祈っている時に何か不思議なことが、あるいは御言葉が浮かんでくるとか、まあそれは本当に人によってさまざまだと思いますが、霊が喜ぶ、魂が喜ぶ経験を礼拝の中で私たちが繰り返していくならば、神様の恵みに預かっていると言えるのではないかと思います。私自身もそれはまあ毎週のように感じています。皆さんと一緒に礼拝することがどんなに恵みか、そして、私は語るもので皆様は聞くものという、なんか表面上はそういう立場に見えますけれども、一緒に礼拝しているという感覚はずっとあるわけです。そして皆さんが礼拝している姿を見て私の霊は喜んでいるわけですね。イスラエルが世界を祝福するために必要なのは礼拝でした。彼らには力はありませんでした。彼らには強大な軍事力というものも欠けていました。しかし彼らがひとたび神様に賛美をし神様を礼拝したときに、神様は御使いを使わし、あの18万5000人の大軍を一夜にして壊滅させるような不思議を何度か行ってくださったんです。ですから弱い者なのに強くされる、あるいはイスラエルの歴史の中でダビデ・ソロモン時代というのは世界中が、まあ、ソロモンの知恵を聞くためにやってきたんですね。まあ一時期そういった世界の中心地のような時代もあったわけです。ヒゼキヤはアーズによって閉じられた宮の戸を開き、忌まわしものを取り除きました。神の宮である私たちの心や日々の生活には今何が満ちているかということを問われます。神様に喜ばれないもの、生き方、世の中に埋没してしまって流されていることはないでしょうか。聖書を読むこと、祈ることがおろそかになってしまっていないでしょうか。祈りの祭壇が 祭壇の火が消えていないでしょうか。時々問いかける必要があります。それだけ世の中の圧力、プレッシャー、誘惑っていうものは強いからですね、自分の内側にも引き下げようとする力が働くわけです。罪の性質があるわけですから、それは常に神様から引き離そう、祈ったってそれは何も起こらない、無駄だ、そういうふうに私たちを下げようとする力が働いているからこそ、私たちには祈りは欠かせないわけです。そして核心となる聖書の御言葉を読むことは欠かせないわけです。今日は聖餐式があります。キリストの体を表すパンと流された血を表すブドウジュースをいただく前に、神様の前で自分を吟味するようにと勧められます。一過性の吟味で終わることには意味がないかもしれませんが、しかし示されることがあれば、告白してそれを捨てる決心を伴う悔い改めをしていきたいものです。告白するならば、キリストの血は全ての罪と不義から私たちを清めるという約束があります。今聖書を学んでいる方々にもこの御言葉をぜひ暗記してくださいと繰り返し進めています。信仰年数の長い方々は、これを暗記して、いらっしゃると思います。これが生涯罪の許しのために有効な力となっていきます。それを今出していただいてますが、一緒に第一ヨハネの一章九節です。これをご一緒に読んでいきましょう。よろしいですか。はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。アーメン。この御言葉で何度私たちは罪の許しを確信してきたことでしょうか。許されたような許されていないような気がする、それは感情により頼んでいるからですね。しかし御言葉にこう書いてあるので、罪を告白したら許されて清められたと信じて立ち上がれるわけです。なぜ？神がそうおっしゃってるからですね。永遠の神の約束ですから、これは永遠に有効な神の約束です。そして許され清められた心は神様に対して向かい始めるんです。ああ許されたよかった、それで終わりではなくて、許された心は神様に向かうんですね。神様になぜ向かうんですか。感謝するからです。感謝するために私たちの心は作り主である神様、そして癒し主である神様に、清め主である神様に向いていくわけです。そしてこんなにも罪深い私を許してくださる、愛してくださる神様を、私たちの霊は、魂は、心は慕い求めていくわけです。そして神様に対して開かれた心は、同時に隣人に対して開かれていくという特性があります。それでイエス・キリストは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。同じようにあなたの隣人を自分と同じように愛しなさい。神と人を愛することが私たちの人間の生きている目的なんだと言ってるわけですね。かつて私たちは自分を愛し、自分中心に生きていましたが、そこから離れて神と隣人のために生きていく、その生き方に固執していくことが今日求められていると思います。してもしなくてもいいということはどうでもいいことです。しかし神様はこれを命令として私たちに教えてくださっているわけですね。ぜひ心にそれを刻んでいきたいと思います。イソップ童話に北風と太陽というものがありますが、もう誰でも知っていると思いますが、北風と太陽が旅人のコートを早く脱がせるかどうか、こう賭けをしたというか、そういった内容ですけれども、まあ、北風がビュービューこう吹きつけていくと、北風を脱がせようと吹くわけですけれども、旅人は逆にそれをしっかりと着込んでしまうと。 一方太陽はポカポカと暖かい陽気を送っていくと、その旅人はコートを脱いだ、太陽の勝利になったわけですね。そのように太陽のように神の恵みは尽きることがない。どれだけ悔い改めて、どれだけ許されたら気が済むんだと私たちの人間の理性は考える。自分の魂に、お前それでもクリスチャンか、それでいいのか、何度許されたら気が済むんだと、そしてサタンがそれに輪をかけて、お前はそれでもクリスチャンかと攻撃してくることがあります。信仰をぐらつかせようとすることがありますけれども、しかし神様は、神様の恵みは尽きることがないと言ってるわけですね。その御言葉をエレミア書、エレミア哀歌というところで見ることができます。私たちが滅びをせなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。仏の顔も三度まで、七を三度までというのが世間の、まあ、人を許す時の回数、まあ、三度まで許したら大したもんですけども、しかしイエス様は七を七十倍するまで許しなさい、無限に許しなさいとおっしゃる方ですから、当然私たちをも無限に許してくださると理解できますよね。当然だから罪を犯していいということには絶対ならないとパウロは強烈に語っていますけれども、しかし許されたら罪を犯さなくなるし、罪を憎むようになるし、そして神様を悲しませたくないという思いを持つわけですから、その人は神様の憐れみは尽きないということを確信できるわけです。そして私たちをそのようにして愛してくださる愛は、まあ、隣人を愛する愛は神から出ていると言えます。最後にこの御言葉を紹介いたしますが、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛は神から出ている、私たちにはないけれども、愛は神から出ているので、私たちは受け取ることができる、満たしていただけるわけです。その愛で神様を愛し、隣人を愛していく、この構造が分かると、私たちは自分の力で何とかしなくちゃいけないという頑張りズムから、そしてうまくいった時には、私はあの人に勝ったというような優越感から解放されていくわけですね。むしろ私は弱いから何もできない、神様助けてくださいと、心貧しい人は幸いですという、そのような世界に入っていけるわけです。これが私たちの生き方ですね。これを身につけていく必要があるわけです。リバイバルジャパンという雑誌があって、まあ、時々読ませていただくんですが、谷口和一郎という方が編集されていますけども、非常にまあ有益な記事が載っている雑誌の中に、若い牧師たちが最近というか、ここ最近、時々集まって祈り会を開いている、プログラムも指導者も誰もいない、ただ集まって神様を賛美し礼拝し、その中で神様が語ってくださる御声を聞きながら、時には悔い改めて涙を流して鼻をすすりながら、泣きながら神様に祈っている、そんな様子が、記事に載っていましたが、その若い牧師たちは神様からこういうメッセージを受けたそうです。神様がこの国に一つの世代を起こす、その世代は年齢による世代ではなく、主を求める世代、聖霊の世代、この世代は人の力に望みを置かず、イエス・キリストに望みを置く、自分の働きや名声ではなく、イエス・キリストの皆だけを高く掲げる、自分の栄光ではなく主の栄光が表されることを願いとする、主は人の力によってではなく、ご自分の身腕と熱心さによってこの世代を立て上げる、このようなメッセージを受け取ったということを紹介していました。これを見て本当にこう嬉しく、また自分自身もそのようになりたいなと願わされたんですね。主を求める世代、私たちもかつてはと言わないで、今も主を求める世代であり続けたいと思います。そしてその世代こそがこの時代を変え、 祝福し、そして一人でも多くの魂が神様に立ち返る、そして主の教会が立て上げられて人々の多くの必要に対して応えていける、そんな盛大に、させていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、主を慕い求める心を与えてください。ダビデのように、ヒズキヤのように、自分がどうであっても、周りがどんな状況であっても、主を慕い求める心を持って神様の前に自らを置くことができるように、そして主の皆を呼び求め、そこで神様が注いでくださる愛をしっかりと受け止めて立ち上がることができますように、そして神様と隣人に開かれた心を持ってこの時代を生きるものとしてくださるようにお願いいたします。神様の主の皆だけが崇められる、そこに絶対的な価値を置いて生きることができますように、私たちの失われた人を強め導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。